ました。
高野湊です。
無限まやかしとは、映画やドラマや漫画や小説などのフィクション、すなわちまやかしを無限に貪り続けている私たち二人がそれらの感想や考察を述べていくラジオでございます。不適切にも程があるというドラマの最終回の3本目の感想でございます。
はい、
1本目ではクリーピーナッツ考察、2本目ではクリーピーナッツ考察だけじゃないやと、最後のテロップ考察、はいはい、2本目では寛容になりましょう考察、はいはいはい、とかエレベーターの妊活の女の子との、ね、考察、
そうですね、
で3本目ではね、
はい、
僕はこれは未来はどうなるのかという話をちょっとだけしたくて。
なるほど。
やっぱ一郎がやっぱ無敵だから、マジで両津勘吉だから
うんうん、うん、
もう漫画だから、あの人。
はいはいはい。
すごすぎるじゃないですか。
まあね、いいキャラだよ。
うん、仕事もすごいできるし、うん、やっぱ、うわ、時代に追いついてないな、もう仕事だけできるようになっちゃって、感覚は、令和に追いついてないなとかも思いつつ、
うん、
やっぱハラスメントの定義めっちゃ覚えてるとかも、
そうそうそう、
やっぱすごいなって。そしてただ暗記してるだけじゃなくて、すごくその場に応じて適用できてるみたいな描写とかもこれまであったわけで、
うん、
でそんな人が過去に戻ってそれまで自分がやってた加害行為を全てもう心から気持ち悪いって思えてるっていう。
いやーすごかったねあれも。
で実際に部活改革とかをしちゃうわけですよね、
うん、そうですよ。
で校長に物申して、
うん、
物申した上で教頭に就任してるわけですよね。
そうですよ。
これってさ、
うん、
その彼が教育者であるという設定をさ、
うん、
とてつもなく活かしてるわけですよね。
はいはいはいはい、はい、
普通の会社員だったら、うん、やっぱ行動が人に影響することっていうのはやっぱ限られてくる、
うん、
でも彼は毎年何十人何百人の生徒に接して、
うん、
でこれから、まあ、何年か勤め上げるにあたって、まあ、例えばじゃあ1000人の生徒に影響を与えたとしましょう、
はいはいはいはい、
で彼が教頭として指導した他の先生方にも影響を与えたとしましょう、
はいはい、
で他の先生方がじゃあ20歳から60歳まで勤めたとしましょうみたいな、
はいはいはい、
20歳の時点で、1986年に、あの時点での、令和完全インストール一郎に、教頭として指導された教育者。25歳で教頭に、令和を叩き込まれた。
そうだよな、そうだ
教育者。
うん、
今どうなるって考えると、世界が変わる可能性があるね。
もう総理大臣じゃない
とかね。とかね、文部科学大臣とかね。とかもあり、その一郎が出世しようとしまいと、
はいはい、
その、やっぱ教育のやっぱすごく夢があるところっていうのは、
うん、
自分がどうなろうと、人に直接的な影響を与えて種をまいていって、その種がまた種をまいていく可能性があるっていうところ。
はいはいはいはい。
樹形図の序盤になることができるっていう可能性ですよね。
なるほどね。
で、それを一郎みたいな、あの、要はバイタリティはそのままにあれをできてるわけですよね。
確かに。
その無害になりたいがゆえに弱っちゃってるわけでは全くないっていう。
なるほどね。だから、
うん、
本来だったらパワータイプと防御タイプって共存できないはずなのに、
うんうん、
あの両方持ってるみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそう。うんうん、でその人を守る剣を持った状態になってる
わけですよね。はいはいはいはいはい。
っていうさ無敵の教師が生まれてるわけですよね。
はいはいはい。
っていうことのさ、そのもはやタイムスリップがなかったとしても世界が変わる可能性がある明るさを俺は感じたんですよ、最後のところで。
確かにね。
すごく、だからそれって先生である意味が、その体罰教師っていうところだけじゃなくて、もう全てに影響してるし、で、その上でさ、
うん、
その校長に嫌われて飛ばされたりしてないっていう、その政治力、
そうだね、うん、
仕事力、
うん
コミュニケーション力みたいなのも含めて、あ、最強の教師誕生誕だったんだっていう。
そうだね。で、また、でもね、ちょっとね、別に水差すわけじゃないけど、切ないのは、
妄想だよ、これは。
いや、いいの、切ないのは、その、一郎さんは、震災で亡くなっちゃうってことなんだよね。
はいはい、いや、でもさ、震災で亡くなるのはさ、
まさか9年後。
9年後だからさ、9年間一郎ができることがあるわけだよ、
ね。確かにね。
っていうことがあって、うん、それってやっぱ一つの命がそこで終わりではない。
確かにね、そういうことだね。
っていうことですよ。
はいはいはいはい。
で、それって別に綺麗事でも何でもなくて、
うん、
本当に一郎がみんなに聞かせたクリーピーナッツ つかさ、クリーピーナッツも別に褒められた人格の人たちではないと思うけど。
なんてこと言うんだ。なんてこと言うんだ。素晴らしい人たちだよ。
結構尖った人たちだよ。
人格者だよ、本当に。
そうだけど、なんかその、いろんな体験をさ、これからもさ、子供たちに与えていくじゃん、多分一郎はさ、
う
ん。
そうだよね。だからそれがもう一番大きいのがやっぱ井上くんでさ、
う
ん、
そうそうそうそう、
もうタイムマシン、タイムトンネルをって言ってな、うん、ああ、まあ確かにね。だから、あの、彼の影響は基本的にはタイムトンネル、タイムマシン。
うん、
だけに見えるけど。
見えるけど、全然
そうじゃない。全然そうじゃないってことだよね。
教育者っていう設定だし、
はいはいはい、
ベテラン先生で、繰り上げで教頭になったという設定なわけだから。
ああ、確かにね。
で、問題、もう起こさないですよ、多分、一郎は。
うん、もう起こさないね。うん、
で、すごいよね、その、趣味と、違うだろうっていう、その、うん、女装とオカマは違いますからね、って、言えるんだ。
あれすげえよ
な。っていう、やっぱちゃんと勉強したんだなと思うし、
うん、
その同性婚について本当に分かってたかは怪しいですけどねとかみんなに言われてたけど、
うん、
結構分かってたのかもしれないよなって思うぐらい、やっぱすごいことになってて、それってやっぱ一人の人がちょっと何かをちゃんと学べば世界をちょっと変えることができる。で、それをまた影響された人がまた誰かに影響を与えればっていうことのドミノ倒しで世界はバタバタバタバタバタバタって変わっていくんだっていう、
はいはいはいはい、
一種の綺麗事ではあるんだけど、でも俺それ事実だと思うんですよ。
うん、そうだと思うよ。
で、それを悪い方に描いたのがそのネットでちょっとしたことで拡散されて根に持たれるっていうのが現代で描かれていたけれども、
うん、
それって別にネットとかなかったとしても、その教育とかお互いの仕事仲間とか生徒に向けてとか、その人に影響を与えるということのを舐めちゃいけないよっていうか、
うんうんうんうん、
っていうことで、あ、だから先生だったんだとかも思ったし、
うん、
すごくその一郎、まあ、安倍佐藤さんの演技がとても素晴らしいから、
うん、
前半はマジで有害な人に見えるし、
うん、
後半は本当に怒ってるように見えるっていうのが、
うん、
すごい同じ人物なのに、
うん、
ああそっか、半年この時代に過ごしたらそりゃ確かにそうなってもおかしくないかっていうことを実感させてくれる、うん、まあ、演技が素晴らしかったっていうのも含めてなんだけど、
うん、
で、あの最後にさ、クリーピーナッツ呼び込む前に、
うん、
その嫌な時代になってるっていつの時代でも言うんだよみたいなことを言ってて、
うん、
あ、確かにな。で、僕今の時代の、あれあれ、その情報の早すぎる感じとかってやっぱすごく嫌いだから、
うん、
やっぱ嫌な時代になったなとか、
うん、
そのみんなが本読まない時代になったなとか、
うん、
いうことって やっぱりすごい言っちゃうんですよ。みんなが政治に興味ない時代にどんどんなってるなとか、
うん、
って言ってちゃうんだけど、それも決めつけなのかもなとも思うし、
うん
う
ん、
っていうことで、その綺麗事じゃないんだけど、うん、綺麗事も言ってくれる明るさを感じて、
そうだね、それをまたね、あの明確だったのがね、それをね、うん、子供に言うなっていうことだと思うんだよね。
あ、
だからほら、大人の言うことなんて聞くなっていうのは、
いや、あれ強いメッセージだよ、
すごいよ。だからまあ我々がさ、そのさ、今なんてって思うのは、うん、そりゃ、
うん、
俺だって思うよ、
うん、
でもそれをこう偉そうに、
うん、
子供に対して今は腐ってるよ、クソだよって、
確かに
言うなっていうの反転して言うなというか、だから聞くなだし、
確かに、
あれも良かったんだよな、なんか、で、それはあの翻って、
うんうん、
あのそんな風に思わなくていいんじゃないというか、
うんうん、
今がダメだなんて思わなくていいんじゃないっていうのにも見え、うん、聞こえるしっていう、うんう
ん、そうね、
それも思ったな、わかるわかる、
ね、うん、だからそうね、あそこだから、そう、あの勢いじゃなくて、
うん、
結構実はあそこの教室での演説は割と言葉も選ばれてて、
はいはいはい、
結構名台詞の連打だったんじゃないかなって2回見て思いましたね、
う
ん、
いや今回名台詞めちゃくちゃ多かったよ、
うんうんうん、
それこそさ、ほら、あの最後にさ、
はいはい、
あの引きこもってるあの子に
お別
れ、佐古くんにお別れ言いに行くじゃん、
うん、
で学校行きなよって言って、
あ、ゲームしてるところ、
そう、ゲームしてるところ、
あそこいいよね、やっぱさ、もうなんていうのかな、もうこれ誰の功績かわかんないけど、その工藤官さんなのか演出なのかわかんないけど、
うん、
大事なこと言うときにさ、同じ方向を向いてるときって結構名シーンのこと多いですよ、
ね、なるほどね、
向かい合ってないとき、
向かい合ってないね、これも
何かしながら大事なこと言うときって名シーンのこと多いですよ、
ね、でもそうだもんね、大抵、
うん、
物事って、
あのいつ言おうかなって うん、迷いながら何かしてるもんね。
そう。
歩いたりとか。
あれもう、うん、あの学校なんてさ、
うん、
自分と合わない人がこんなにいるんだってことを知るだけだしさ、
はいはいはい、
学校なんてさ、自分以外みんな頭おかしいってことを知るところなんだよって、
うんうん
う
ん
う
ん、
うーわみたいな確かに、ね、うーわって。
で、清は佐藤くんの方をチラチラ見ながら、
うん、
ゲーム画面と半々で見て喋ってるんだけど、
うん、
佐藤くんは清の方向いてないんだよね。
そうなんだよ。
でもだからこそ響いてる顔してんだよね。
あれ最高だったな。いやもうこの言葉言ってほしかったよ。
うん、そうだね、うん、これ言われたら結構でかいな、
うん、
僕はもうすごい自分の子供時代の時思い出すと、
うん、
やっぱ学校ずっと嫌いだったから、
うん、
同窓会とかも僕行けないんですけど今も、
う
ん、でもやっぱラジオとかで、
うん、
ね、伊集院さんだったと思うんだけど、伊集院さんもその学校行けなくなった時期があって、
うん、
不登校だった人だから、
うん、
不登校でなんか急に落語家になったっていう変な人生の人なん
です けど、
でそのなんだっけな、その自分、その例えばじゃあ今の世界、今死んじゃいけないのはなぜかみたいなことを言ってた時があって、
ほほほほ、
いやそれは意外と外のには広い世界があるっていうことは自動的に大人になれば知ることだからっていうようなことを言ってて、
なるほどね、
それを知らないで死ぬのはもったいないぞみたいなことを言ってて、それは確かにめっちゃそうだなって思って、あ、じゃあその学校生活とかその親の庇護のもとにいなきゃいけない時期を経た後にどんだけ自由に生きられるかっていうことを準備する時間にしようって、なんか中2ぐらいでバチンって頭が切り替わったんですよね。
へー、そうだったんだ。
そうで、その瞬間はめちゃくちゃ覚えてて、
へ
ー、その割には言葉ちゃんと覚えてねえだろうって話なんですけど、でもなんかこの言葉に含まれてるニュアンスが刺さったって感じ
ですね。はいはいはい、まあ、あの文脈もあるしね、流れとかもあるから、
うん、そうそうそう、だから佐藤くんも別に一字一句を覚えてはないと思うんだけど、 あそこで清に何か言われた、
うん、
っていうことが後々の人生に響いてる、
うん、
っていうことだから、やっぱりこう無理やりにでも探しに来てくれたっていうことはやっぱめちゃくちゃわかるね、超わかるね。本当に思春期のよるべない時ってさ、本当に何も考えられないけど、
本当に何も考えられない、
だからこそ別の角度から飛んできたものがすごく刺さる瞬間があるっていうのめっちゃわかって、その空気をあの狭いさ、リアルな、その背中にベッドがくっついちゃってるリアルさね。あの部屋、あの部屋のシーン、僕ここまで正直そんな好きじゃなかったんですよ。
あ、そうなの？
辛いから、
ちょっと。ああ、そういうことか。
暗いしさ。
ああ、なるほどね。
そう、ギャグもさ、その、正直その、知ってる俳優さんじゃないしさ、二人とも。
はいはいはい。
あの、クドカン組のポップな人たちとかじゃないじゃないですか。
はいはいはい。
若い人たちだから。だ、好きじゃなかったんだけど急にめっちゃ好きなシーンになった、ここは。最終回で、
で 割と自分を投影するところともうちょっとあったってことなのかな。
あったからちょっと苦手だったっていうのはある。
あ、なるほどね。で、うん、それで頑張って学校行ったらマラソンさせられてとかだからさ、
あれもやだよ、
あれやだよね、
あれもやだよ、安栗先生最悪なんだよ、
最悪あれなぁ。いや、そうだね、だからその、うん、あの二人の終わり方として、
うんうん、
なんか良かったなーって思ったし、
ね、学校に来るのも自然にね来て、
そうい
つも通りでいつも通りでっていう、
そうそうそうそう。でもまたさ、その行くきっかけがさ、
うん、
もちろんその清から言われた言葉なんだけどさ、
はいはい、
でも清の言ったことって結構後ろ向きなことだからね。
確かに。
そのみんだって、お前は学校に行ったところで誰とも分かり合えないっていう言葉でもあるからさ。
確かにね。
うん。でもそれを知るためだけのところだからっていうのって、
うんうんうん
うん、なんか俺それも、俺は、なんかあの、うん、それこそ最後の寛容になりましょうにもつながってると思ったところでもあるんだよね。
ああ、確かに。
そういうこの周りの、その、もうどうしようもない。自分、うん、自分からしたらだよ、
うんうんうん、
あの他の人一人一人見ていったら普通に真人間だと思うよ、
うんうんうん、
あの学校にいる人たちは、
うんうん、
まあマラソンする人たちも、
うん、
本当に佐藤くんって言って、
うん、
こうあの花道とか作っちゃう人たちも、
うんうん、
まあ、善意の人なんだよ、
うんうん、
別にその人たちは否定するってわけじゃないけど、うん、でも佐藤くんの中では、
うん、
もうあいつらはもう本当に頭おかしいやつらなわけよ、
うんうん、
でもそいつらを、
うん、
別にもう許す必要もない、
うん、
中に入る必要もない、
戦う必要もない、
戦う必要もない、
うん、
ただそれを知るだけ、知るためだけの場所なんだから行けよっていうのは、
そう、ね、
結構外突き放してるし、割となんか
後ろ向きだけど、すごく優しいんだよね。
いや、マジそうだね。
ああ、いいよね、あれ。
そうなんだよね。全部いいセリフなんだよな、あそこ。で、その後に、何百人かと知り合いになって、で、その中で2、3人と友達になれば、あとは一生会わなくていいからっていう、
ね。そうそうそうそう。
それはマジで希望の言葉だから、あの時期って。
本当にそうだよね。
そう、だから自分となんか違う外部から来たっぽい人、
うん、
あれ佐藤くんってさ、清がさ未来から来たって知ってるんだっけ。
あ、いや微妙じゃない、
完璧に理解はしてないよね。
してないと思うよ。そうだよね、してない、う
ん、でもなんかさ外部から来たやつだっていうニュアンスは分かってるよね。
だから知らなかったから、うん、あのその未来で会った時に、うん、全然変わんないね清君って言ってるん
で。
そうそうそう、
だからロジックでは全く理解してないけど、
う
ん、でもニュアンスで清はなんか違うから、うん、一緒にいるわけだよね、
うん、少なくともね。それはある気がするけどね。
でそれが僕がその伊集院さんのラジオ聞いてた感覚とかにやっぱめっちゃ近いし、
うん、
その思春期の本当にマジでその自殺願望みたいなのとかあったり、本当に誰とも話通じないなみたいな気持ちがあった時に読んでた本の作者とか、僕はあの大槻健二さんとかなんですけど、
あそうなんだ、
大健さんがそのエッセイとかに書いてるのは、思春期の時に友達が学校に一人もいなかったんだけど、その将来とりあえず本を読んでおけば何かのネタになると思って、周りの奴らがつまんない話してる時に古本の文庫本をずっと教室で読んでた。で、あのナボコフのロリータっていう本をそのランダムに古本屋さんで借りて読んでて、で女の子に話しかけられて、え、大月くんってロリコンなのって言われて、あの人に話しかけられるのが久しぶりだったから、うんって答えてて、大変なことになったっていう話があるん
です。面白い。
まあ、そのオチはまあ作りかもしれないけど、その前半の、まあ、とりあえず周りは理解してくれないけど、将来の何かにネタになると思って本を読んでるっていう感覚が、俺が王権さんの本をその時読んでる感覚と同じだったんですよ。
ああ、なるほどね。
そう、
あ、
面白い。王権がナボコフを読んでるのと、同じ感覚で俺は王権を読んでたんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ。あ、じゃあ同じじゃん。ってなってみたいな、
はいはいはいはい、はい、
あ、外部に何かがあるんだこの教室以外に、うんうん、っていうことを気づかせてくれる方法ならマジで何でもいいんですよね。
いやーそうだね、うん、俺もまあ全く同じだけど、うんうん、俺も本当あの本当そういう風に気持ちがぐじゃぐじゃになってた時、うんうんうん、マキシマムザホルモンが大好きで、うん、そうめっちゃいろいろ見てた時に、うん、なんかそのあのすっごい昔からあの、ま、ボーカル兼曲作ってる牧島小沢亮君が書いたブログの中に、はいはい、あの本当にもうこの踏切まで行ったんだけど、あ、ドラゴンボールの最新刊読んでないって言って戻ったっての見た時、あ、思うって思って、その自分はもうその、あ、ホルモンの新曲が出てないって思って
はいはい、はい、
っていうのもあるし、
はいはい、
それこそワンピース、
うん、
あ、まだ読んでないやっていうのもあって、うん、っていうのはあるから、
あるね、
あ、同じだって思ったりしたから、ね、いや、あるよね、そういうのねってことだよね。
そうだよね、それがやっぱ偉人じゃなくてもいいんだよね、うん、言ってくれる人が、
う
ん、
そうそうそう、
あ、そうかっていうことが分かればよくて、
うんうん、
だから僕はその清のセリフの中ではやっぱ3行目、
うん
の 2,3 人が友達見つかればいい、あとは一生会わなくていい、うん、が一番響いたかな、
うん、あーそうだね、
うん、みたいなことを実際に好きな人にラジオとか本越しに言われた経験があるから、
俺はいはいはいはい、はい、
だから生きてこられたし、
そうだね、いや、その人
たちみたいな生き方を今いくらでももうとことん真似してるしね、
うん、そうだね、こうやって喋って生きてるし、
そう、うん、ずっと長く喋る方法、伊集院さんみたいに長く喋る方法、合法的に長く喋る方法を模索してるし、
そうだね、
大槻健二みたいな変な髪型で人がやってない、
うん、
ファッションで何をするかをずっと考えてるしね、そうなのよ、だからあそこはいいシーンだったな、マジで。
いいシーンだったね。
頭おかしいっていう表現も、
うん、
もう佐藤くんに寄り添うために無理やり見切った表現使ってるだけだもんね、
あそこで。そうよ。まだ、清もなんかね、いいキャラだよね。最初はだっておっぱいが見たいとかさ、うん、なんかその、不良になりたがってたやつだぜ、だって。
そうだ。だからなんもないんだよね、うん、清って、
う
ん。
そうね。
なんもないやつだから、な、
うん、
何もないやつが言うから、
うん、
油断するんだよね。ここで。
ああ、確かにね、
うん。いいこと言うと思わない奴が言うから響くっていうのも絶対あるし、
ね、なんかね、そうだね。いや、よかったですよ。よ
かった。
他にも、まだあるんじゃないですか、言えること。
まあ、あと、八島さんね。
あ、ちょっと八嶋さんの話は盛り上がりそうだから次行こう
よ。え、マジで？
そうだよ。
八嶋さんの話やったんだよ。まあじゃあその小ネタ拾い会をじゃあ最後1個ぐらいやって終わりにしましょうかね。
終わりましょう。
はい、というわけで、
はい、
なんかこれさ、俺なんかもうふてほど関係なくさ、
うん、
まあそのあんまりその暗い話はしたくないけどさ、その子供の自殺がやっぱ調べるとまだまだいっぱいあるっていうさ、
うん、
統計のニュースとかも出ててさ、
うん、最近ね特に
それってその SNS によって緩和されたのかよりきつくなってるのかみたいなことで言うと、うん、その守る側の発信というのももっといっぱいあっていいのではないかと思うこともあり、
ほうほうほうほう、
なんかそういう話をする企画みたいなのをやりたいなとかもちょっと思っていて。
ああ、そうなんだ。
うん。で、うん、それって、その芸人の友達捕まえてやることじゃないのよ。正直。
なんでよ。なんで？
いや、結構さ、上がった人か、
はいはいはい、
それを武器にできる人じゃないと、
あ、
その思春期のガチのそのレベルの苦悩の話って、
はいはいはい、
やっぱブランディングに関わってくる部分でもあるからさ。
ああ、なるほど。芸人さんという。うん、
暗いやつ、まあね、暗い過去があるやつって、っていうのを出すタイミングって本当に人それぞれだから。
そうね。
でもしれっと高野さんと俺はしれっとその前提で喋れる時がなんかたまにあるじゃないですか。
まあたまにあるね。
突き放の時も確かあったと思うんですけど。
うん、そうそうそう。
そのなんかなんでその前提で話してるのかわかんないですけど、お互いその時期があった前提で。
そうそうそう、ね。
説明せずに話してるのよくわかんないんだけど。
別に二人で飲んだりしててもそんな話しないもんね。
そうなんだけど。なんかね、やっぱドラマのおかげで引き出されるもん
ね。そうだよね、あるある。
うん、でそれってやっぱリリー・フランキーさんが言ったとされる、うつは大人のたしなみですよっていう
名言がある。あれすごいよね、あれ。
みたいなことで、いや思春期に起死燃料経てないやつのことなんて俺信用できないよって思ってるんですよ、なんなら。
いや割と過激だけどちょっとわかるよ。
ね、
ある意味わかるよ。
それが今の中学生でたまたまこれを聞いてる人に届いたら、
うん、
マジで、うん、なんかね命救える可能性って俺あると思うんだよねとかは真剣に思ってて。
そうだったら嬉しいね。
うん、ただうかつにベラベラ喋る話でもなかろうから、
うんうんうん、
なんかできたらなと思ってるというのだけちょっと記録してお
きます
け
ど。いいじゃない、記録しておきましょう。
そこがそうね、だから佐藤くんがそこまで言ってたかはわかんないけど、
うん
うん、でも清のああいう言葉が人を救うのは本当にあるし、
うん、そうだよ、
クドカンはその、うん、意地悪で暴れん坊なんだけど、
うん、
そっちの気持ちも描いてきてる人だからな、
そうよ
っていうのも言いたいです。
そっちですよ、なんならだから、はい、あえて軽く言うけど、
うん、
これ聞いてる中高生で、
うん、
なんか死にてえなとか思ってる人、
うんうんうん、
手振ってる、ここにいるよ。
パソコンの画面に手振ってる。
いるからね。
結構大丈夫だから、
うん、
自由だから、
ね、そうだね、
今できることをやっとくのがおすすめ。
うん、そうだね、
うん、大人になると時間なくなるから、
ね、
今好きなことをやっとくのがおすすめです。
だからもう佐藤くんがそれ示してくれたからね。
そうだね、
ゲームめちゃめちゃやってて、ゲーム会社の社長になってんだもん。
そうだよ、
ああそうよ、ゲーム会社の社長になって。
成田昌司さんだよ、かっこかっけえなー。
すごいよね。とんでもねえランボルギーニ、あれランボルギーニだよね、あれ。
あ、そうか、そうか。
とんでもねえ車に乗って、あの、
うん、
ガルウィングのあの、こう、うん、上に立つタイプの、
ね、
あの、車乗って
さ、何事かと思いましたけ
ど、
サコーゲームズっていうね。
そうそうそう。
年商60億っていうさ、
ね、
もう、あの、現実離れしたかっけえ人使うのうまいっすよね、このドラマ。いいですよ。
はい。
はい。というわけで、
はい、
無限前歌手 YouTube と Podcast で配信しております。
はい、
適切にもほどがあるの、話、あと1本ぐらいいくかな。
そう
か、
ね、
最終回、1話からの全話感想も膨大にありますので、よかったら、さかのぼって聞いてください。
はい、
以上、おしまいすおきでした。
高野湊でした。ありがとうございました。